健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部皮膚排泄ケア認定看護師江川明子さんです。
おはようございます、江川明子です。よろしくお願いいたします。
はい、先週に引き続きまして、今の冬の時期、皆さんちょっと気になってるんじゃないかということをテーマにして、お肌から健康になりましょうというテーマになりますが、はい、ちょっとご説明していただけますか。
はい、お肌のケアというものはですね、一回やったからいいというものではなく、毎日続けることが大切になりますし、あとは皆さんがすること、誰かがしなくていいというものではないので、それを皆様にお伝えしたいと思います。
お肌から健康になりましょう。で、例えばですね、冬場になると痒くなったりですね、カサカサになって気になることが増えるんですが、保湿ですか、それは大切なの、はい、その辺のちょっと説明をいただけますでしょうか。
まずはですね、冬になると大気が乾燥してますので、お肌から水分が奪われてしまうという状況になります。あとは冬場になるとお湯をよく使うと思うんですね。手を洗ったり食器を洗ったりっていうのもお湯になると思うんですが、お湯というのはですね、皮膚を守るために必要な皮脂っていうものを余分に取ってしまうんですね。
あ、逆に取っちゃうんですか。
取ってしまうんですね。皮膚を守っている、私たちが肌から出る油ですね、天然の油を除去してしまうということになるので、余計にお肌が荒れてしまうということになります。あ、
それで痒くなったりするっていうことも原因なんですね。
そうですね、
お風呂の後にね、
はい、
お肌というのはきちんと水分があって皮脂膜があるということで、外からの刺激から体を守るという働きがあるんですけれども、その機能がなくなってしまうので、少しの刺激でも痒くなったりとかですね、一度かけ始めたらかくのが止まらないというような状況になるかなと思います。
そうしますと、なるべくお湯を使わなければいいということですか。
お湯を使わないってこの冬場にすごく
難しいですよね。
難しいかなっていうのと、あと手が冷えるというのも実際は良くないんですよね。血流がなくなってしまうと新しい細胞が作るということも落ちますので、温まるっていうのは特に悪いことではないかなと思います。
なるべく炊事の時はゴム手袋をするとか、お掃除の時もゴム手袋をして保湿をするというふうに心がければいいんですか。
ですね、手が濡れてしまうということは、仕方のないことですし、手洗いうがいをするっていうのは皆さんしょっちゅうやられると思うんですけども、その後に保湿をするということを気をつけてもらえれば大丈夫ですね。
保湿っていうのは湿度を保つ保湿ですね。
保湿っていうのはですね、保湿剤ですね、ハンドクリーム、保湿クリームを塗るということですね。
じゃあお水に手をつけないとか、お湯を使わないということよりも、
はい、
それは仕方のないこととして、はい、その後のケアをすることが大切。
そうですね。その後のケアを続けるということですね。
じゃあ具体的に手はハンドクリームですけど、
はい、
顔とか体などの保湿というのは同じクリームでいいんですか、それともやはり部分部分違った方がいいんですか。
ハンドクリームというのはですね、手っていうのはクリームを塗ってもすぐに次の作業に移りますので、それが取れにくいようにかなり粘度の高いものですね、固めのクリームになってると思うんですけれども、ボディークリームっていうのはもう少し伸びのいいものになっています。薬局でもハンドクリームと言われているものの方が硬くて、ボディークリームと言われている方が柔らかいサラサラしたクリームなんですが、そちらの方が伸びがいいので塗りやすいと思います。
それは機能的には同じですか。
そうですね、機能的には同じですけれども、保湿の機能は同じですが、皮膚を保護するというものはハンドクリームの方が強いと思います。
そうですか。
男性からするとあんまりそのクリームを塗ったりとかですね、痒くなってもほっとくとかですね、どうしたらいいのかなっていう、慣れないんですよね。
そうですね、
男性からすると、男性の高齢者っていうかに対してのアドバイスをしていただけますか。
確かにですね、男性の方は習慣がないのでクリームを塗り続けるということも難しいですし、あとはですね、痒くなったら塗ってはくれますけど、治ったらまたやめてしまうっていうことになってしまうんですね、はい、なのでお風呂から出たらすぐ濡れる場所にもう置いておく、
うん、
お部屋の寝る前に濡れるようにベッドの横に置いておくという形で環境から調整をするっていうのをお勧めしてます。
何を塗ればいいんですか？
市販のものはいいものがたくさん出てますので、うん、特にもう絶対これでなければというものはないので塗りやすいものを塗っていただいていいと思います、
うん、じゃあいろいろ試して自分がこれが好きというものを、
はい、そうですね、
うん、あとその商品を使ったら心地が良かった、うん、痒みがなくなったというものを使えばいいわけですね、
うんうん、そうですね、今何がこれを必ず使いましょうというよりは継続するっていうことの方が大切だと思います、う
ん、江川さんとてもお肌綺麗でとても美しいんですが、それは昔からそういうケアをしてらっしゃるからなんでしょうか？
私は特別自分ですごくケアをしているわけではないですけども、やはり保湿に関しては、うん、やらないとということで低刺激性って書いてあるものがあると思うんですが、うん、まあ、それをお風呂の後に塗るということは続けてます。
低刺激性のクリームですか？
そうですね、
うん、そうしました。保湿のためにはパックは必要ですか？は
い、パックというのは女性が顔によくしてると思うんですけれども、やはり浸透するという力を使いたいときにはパックも効果的だと思います、
うん、最近は男性でもね、いろいろとお化粧品を使う方増えてるようですが、うんうん、保湿のためのパック、それからお肌をきれいにするためのパックってあると思うんですが、
はいはい、
それは保湿のためだけのパックっていうのはあるんですか？
両方兼ね備えているものが多いと思いますね、うん、お肌をきれいにするということ自体が保湿をするということになりますので、うん、両方兼ね備えたパックというものが今は多く市販されています。
でやはりやらないよりはやった方がいいんですか？
そうですね、やった方がいいですけれども、そのパックをするときに注意をするのがお化粧であったり汚れですね、うん、1日お外にいた汚れであったりというものをきちんと洗い流すということがまずは大切になります、うん、汚れを落とすためにはよく泡立てた石鹸できちんと洗顔をするっていうことで、うん、汚れを落としたところに浸透するものを使うっていうことが大切かなと、効果的かなと思います、
うん、あとね、皮膚痒くなりますよね、はい、それで一回かいちゃうとどうしてもまたかきなくなるっていう、
かき焦がしてしまう場合もあります、ね、
これは止めることはできないんです。我慢するしかないんですか？
お肌が痒くなるっていうのはですね、はい、もうお肌が乾鎖されてしまっているので、もう痒い
感作ってどういう、
ね、感想の感、
ですね、感じるの感に作用する
感作、
うん、感作っていうんですか、
はいはい、もうかゆいですという刺激が脳に行き続けてしまっている状況ですね、うん、はい、実際はかゆい理由がなくてももうかゆかき始めたらかゆいっていう状況になってしまうのでそれをリセットするためには一度きれいに洗浄をする、洗浄をして保湿をするっていうことで、うん、もう一度肌の機能がリセットされるようになりますね。
じゃあ洗浄して洗い直して、はい、それからまた保湿クリームを保湿を塗る、
はい、
でも洗浄するときに痒いからガガガガってかいちゃうと、うんうんうんうん、今度余計ひどく、
そうですね、
肌がガチャガチャになっちゃうっていうかガサガサになります、
ね、かくっていうのはですね、肌の表面きれいに並んでいるはずの細胞を壊すことになるので余計にかゆみが増します、うん、やはり我慢してた方が肌表面の細胞の配列が壊れないので、うん、そのかゆみというものを収まるかなと思います。
じゃあ我慢をする意志、強い意志が必要なんですね。
なんか我慢との戦いになるのかな
そうですね、ただ保湿スキンケアを継続すればかゆみが出るということも減ってくるはずです、うん、
じゃあまずクリームを塗って保湿をする、
そうですね、
ということですね。
皮膚のもともとの機能を最大に生かすという意味で必要なケアだと思います、うん、
ちょっと話を飛びますけれど、
はい、
慈恵第三病院には、
はい、
総合医療支援センターですか、
はいはい、
っていうのがあるっていうことをお聞きしましたけれど、
はい、
これはどういうあのことをやってらっしゃるんですか。
今ですね、病院全体的に病院に入院できる期間ですね、そういうものが限られているということで、在宅でお家で生活をしますよという方も増えてますし、あとはあの病気を持ったままお家にいたり入院したりっていうことを続ける方もいますし、ご家族も今高齢化が進んでますので、実はあの一緒に住んでるご家族も高齢であったりということで、まあ、老老介護というものが増えてますので、そういう方たちがですね、入院して治療する前から退院後どういうふうに生活をしようかっていうところを考えて、うん、その人の生活を支援できるように、まあ、専門のセンターというものがあります。あ、
総合的に考えてくださるんですね。
そうですね、あの定員先、定員が必要な方は定員もそうですし、うん、あとは訪問看護師さんだったりヘルパーさんだったり介護士さんとかですね、うん、をあの効率的に効果的に呼べるようにということになっています。
今一番皆さんそれこそ老老介護で一番問題になってて、はい、あのどうしたらいいかって言った時に、うん、その今言った総合医療支援センターですか、そこに行って相談すればいいわけですね。
そうですね、あの専門のスタッフがいますので、そこで自分のしたい生活を伝えていただければ、そこで調整をしていくという形になります。
はい、安心しました。
はい、
はい、今日はお肌から健康になりましょうというタイトルでお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしています。
時計医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは看護部皮膚排泄ケア認定看護師江川明子さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。